耳で聞き、心に聞く。論語。尾氏第十八。
それでは尾氏第十八の最初の章句461番に参ります。尾氏はこれを去り、騎士はこれが土となり、悲観は勇めて死す。孔子曰く、陰に三人あり。この章句は陰王朝の末期、最後の皇帝の忠の時代に現れた三人の忠臣について、孔子が褒めたたえたことを記録しています。で、その三人は、尾氏、騎士、悲観、それぞれに中央の防政を諌めた賢者でありました。中央は陰王朝の最後の天子で、暴君として有名な人ですね。ダッキというお妃を寵愛し、ケバケバしい音楽を作曲させ、宮殿や庭園をどんどん拡張した。主治肉林、長野の陰、崩落の刑、そういう四字熟語ができておりますが。で、この章句ではまず三名それぞれについて、彼らが諫言、諌めを行った結果どうなったか、それについて簡明に述べます。まず、尾氏はこれを去り、尾氏は忠の異母系、腹違いの兄にあたる人でしたが、弟の忠王を諌めたのに聞き入れられないので、王朝を見捨てて他の国に亡命しました。第二に、騎士はこれが土となり、騎士は忠の叔父、父の兄上にあたる人で、やはり忠を諌めましたが、忠は聞き入れるどころか騎士を奴隷の身分に落とした。その時騎士は狂人を装ってその恥辱に耐えたということです。第三に、悲観は諌めて死す。悲観は忠の叔父、父の弟にあたる人でしたが、悲観は、人の臣下の立場にある者は、生命をかけて言うべきことを言わなくてはならない。そう言って、強く忠を諌めた。すると、忠は激怒して、悲観を殺してしまったんですね。その時忠は、聖人の心臓には7つの穴があるという、それを見せてもらおうか、と言って、悲観を解剖してしまったということです。で、この悲観は、非業の死を遂げた賢人として語り継がれております。まあ、こうして三者三様の経過をたどりましたが、孔子はこの三人を共に褒めたたえて、陰に三人あり、と言われたのでした。三人、三人の人者、人の心の持ち主ですね。皆、国の前途を心配する真心と、国民をいたわしく思う気持ち、そういうものに基づいて行動したのですから、その成り行きは異なるとはいえ、同じく人者と言うべきである。そうされたわけです。ちなみに、一人目の尾氏は、次の周王朝に仕えて、宋の国を治めた。宋、うかむりに樹木の木ですね。そして、陰の王室の祭りの様式を宋の国に伝えました。二人目の騎士は、周の武王の命によって、朝鮮を治めたということです。なお、尾氏が宋の国の主君になったとき、その親族に、孔子の祖先にあたる人がおりました。孔父家という人ですね。孔子の孔に、父母の父という字。家は、喜ぶという字の下の口を加えるという字に変えたもの。孔父家。ですから孔子は、陰の中心の尾氏の遠い子孫ということになります。尾氏はこれを去り、騎士はこれが土となり、悲観は諌めて死す。孔子曰く、陰に三人あり。